第34回 FMC ゆく年来る年。さあ2023年スタートして1時間経過いたしました。お便りをご紹介していきましょう。鹿児島県鹿児島市41歳会社員、ラジオネームポムポムホ
ー。ありがとうございます。
ありがとうございます。
田原総一郎風って書いてありますね。ズバリ聞きたい。日本をどんな風にしたい。何でもできるな。はい、さあ行きましょう。
はい、
日本をどんな風にしたい。
あ、なんそれだけですか。
そうだよ、これ非常にシンプルで分かりやすい。じゃあエッグ様から聞いていきましょう。
はい、
エッグさん、エッグ総理は、日本をどんな国にしますか。
ああ、もう積極財政でいきましょう。
積極財政。金をばらまいて、
はい、
みんなを豊かにしようと。
はい、うん、もう30年間同じことやってきてるんで、はい、それで結果がもう見えてるから、
まあ多分ね、はい、ここのねチームはね、うん、みんなそこら辺は基本一緒だと思うんですよ。
はい、
でその先ちょっと言ってみませんか。
先か、
どういう、はい、例えばこう福祉やら、うん、さっきの戦争の話でもいいですし、防衛でも、うん、外交でも教育でもいいんだけど、うん、だからどういう日本であってほしいなと思いますか。うん、
まず輸入、食料自給率を上げる、何よりも私、さっきそこかなとか思ってますね。
はい、
もう食べ物を外国に頼ってるのって、こんな危ういことないなと思ってるんで、
はいはいはい、
一番恐ろしいのは私、そこだなと
思って。上ですからね、
はいはい、
石油がいくらあったって、食い物なかったら飢えちまいますからね、
まずそこの自立を。
どうしましょう、でもそれ、農業、漁業。
うん、
農業ですか、やっぱり
農業ですね。
農業、
はい、はい、もう、この積極財政で農業に携わる人を援助するみたいな、
はい、
はい、もう農業をやったら豪農になること間違いなしってまでは言わないけど。
豪農になるんですか。
まあそれぐらい儲からないと。
やっぱりもう一回またあれですか、小作とかが出てくるんですか。
ああ、ね、小作作れる、まあ、
でも
小作になりますか。小作増えますか。
小作どうなんですかね。うん、でも今ほらいろいろ機械化も進んでますからね。
うんうんうん、もうハイテク農業だって支援してもいいし、もっと、オーガニックでやりたいっていうのも支援したいし。だ
から ほら、うん、本来そういうのをほら例えば JA その農協がね、うんうん、そのもうちょっと柔軟なことをやればいいのかなと思うときあるんですけど、はい、いろいろ話聞くと、
はい、
どうもなんか硬直化してるし、なんか農薬だやれなんだ、肥料だやれなんだっていうのが、うん、なんか結局なんかこう遠目で見るとこう薄めでこうやって見てみると、うん、なんか結局お前らはアメリカの手先なのかって言いたくなるような、
うんうんうん、
なんかそういう話はちょいちょい聞くわけですよ。
はい、
だからそこら辺から変えていく必要もありますわな。
やっぱりもちろん、はい、ま、真面目な話、はい、本当にそれをやろうとしたら、まあいっぱい足引っ張られるでしょうね。
だから今ひょっとしたらですよ、すごい乱暴なこと言いますけど、はい、今日本でこれ何とかしようという時に、
はい、
一番必要なものが俺あるなと今思ったんですよ。
はい、
血です。
うん、
血
献血。
いや献血はね、いつもね、木田上優子がいつも献血に行くんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、薄い血をね。
なんで薄い血
だ。それ別にね、その血を流すってことを別に僕は求めてるわけじゃないんですけど、
はい、
血を流すぐらいのことがもうな絶対出てくると思うんですよ。本当に変えようとすると既得権を握ってるやつは必死なんで、
うん、
でその例えばね、
はい、
日本で発電がこう始まった明治の頃にですよ、
はい、
ね、まともな発電、実際電力会社を作ろうとした人がいたとしましょう。
はい、
いたんですよ。
うん、
この人は殺されたんです。
おうおうおう、はい、
ね、で、まともでないヤクザモンが関わってるような、
うん、
強引な手法で電力というものをこう、うん、商売に変えた奴らが、のしていったんですよ。
うん、
それが今の、現在の電力会社のルーツと言っていいです。うん、だから、善良な人ってやっぱ、やられちゃうんですよ。
うんうん、
でもね、僕は今こそ善良な人ほど強くなるべきだと思っていて、
うん、
本来は武装しろ、だからさっきの話、戦争の話と真逆なんですけど、
はい、
もう武装しろと言いたくなるほどの、
うん、
言いたくなるってだけでしろと言ってるわけじゃないんですけど、うん、それぐらいの覚悟を持って臨まないと変えられないですよ、もう何にも。
うん、
だから、まあ、僕は、まあ、何度も申し上げますけど新年早々一発目ですが、うん、今こそ日本に必要なものは革命です。やっぱり革命がいる。つまりそれが、うん、あの本来はあの流血の惨事を招かない革命が一番良いのだけれど、
うん、
招かざるを得ん。やるとしたらでも、うん、やれないように牙抜かれてますからね日本人はね、
うんうん、
と私はそう思っております。松田さんどうですか。
いやーけどなかなかこれね難しくて
どんな国にしたいか
一言で言えないですけど、はい、あの方針的に、
はい、
まあ私は、まあ、まあ当たり前のことですけど、はい、あの生命と財産、
生命と財産
を一番に考えるっていうか、はい、まあ安全保障ですよね。
なるほど。
何を考えるにしても安全保障って言ったらあの戦争っていうか武器をたくさん買うとか、はい、そういうことを考えるますがちですが、
短絡的な人はいますからね。
そうそう、ね、まあまあ榎田さんご専門のあの防災のことに気をもっと予算を振るとか、はいはい、もう食ですよね、うん、食べ物の安全とか、うん、あと飲み物とか、うんいろいろありますよ ね。エネルギーもそうですし、それをまあいろいろ考えるいろんな問題があっていろんなことをやんなきゃいけないんだけど、うん、考える時に、まあ、まあ基軸とする、
はい、
生命と財産安全保障、うん、いややっぱりあの本当そこを基軸にして考えたら何を優先しないといけないか国って何が大事なんだっていうのをあの自然と分かってくると思うんですよね、
はい、
うん、だからあのもう全て何を考えるにしても、まあ、他のことだったらいろんな大企業の利権とかどっちか言うとそっちの方が優先されて、うん、あの生命と財産っていうのがないがしろになりがち、ね、うん、絵に描いた餅になっちゃうのが多いと思うんで、
はい、
もう骨太の方針じゃないんだけど基軸に考えるのは安全保障を基軸として考えていただきたいと。
なるほど。
全てにおいて、
はいはい
はい、っていう国づくりをそれを基本としてやってほしいと。
なるほど。
はい。はい。
最後に、木田上優子様の、プランを聞きましょう。はい。
え、プランですか？
プランというか、どんな国にしたいと思いますか？
どんな国にしたい？
はい。
いや、あの、政権をもうやっぱ交代していただければ一番早いんじゃないかなと思って。
誰に？麻生に？
え？いやいや、だからもう、何ですかね。だから、エッグさんが言ったやつも私思ってるんですよね。その時給が悪いからですね、はい、日本が、
うん。
時給時足ができてない。それもあるんですが、うんうんうん、でも、すべてにおいて、今のもう、何ですか、自民もそうだし、うん、もう変わりましょう、もう本当。
変わるわよ。
変わってほしいですね。あと、政治家になる人は、ああいう、何ですか、いい大学とか出てくる人も、多少はいてはいいと思うんですけど、うん、接種はやめましょう、本当。
うん、そうですね。
まあね、
接種はもうやめてほしい、本当に。
まあ、日本アジア党っていう政党がございましてですね、架空政党が。そこで提案してるのは、接種の禁止。でこれはかといって政治家の子息が政治家を目指しちゃいかんというのもこれもおかしいと僕は思ってるんですよ。で一つ提案なんですけど、はい、同じ選挙区っていうか、はい、同じ地盤を受け継ぐというのだけは禁止にしたらどうですかっていう。
他のところから出てくるやつ、
そうそうそう、ちゃんと自分で気づけよっていう。
そう、は
い、それだったら別に出てもいいんじゃないですかっていうのは。
ああ、ちょっと逃げ道作られそうですけどね、う
ん、まあまあ何かまあとりあえずは今そういうふうに思ったんですよね、
うんうん、
でともかく、まあその政治家でね、その、うん、大体金持ちじゃないですか、ほとんどがね。
うん、
で、まあ、いわゆる上級国民なわけですよ。
そう
結局ね、そこの既得権を守るためだけに、うん、その子孫が、動くようになってしまうと、それはもう国民の保護の方なんて見てませんわね。それが現実ですよね。ひどいですよ、やっぱこの国は。
だから国民から這い上がった人が政治家になってほしい。
ああ、そうやね。
例えばどういう人ですかね。例えば
どういう人、
ええ、
例えば、三重師とかね。
なかなかいい誘導尋問です、
ね。
引っかかりました。
いや本当ね、一番下の気持ちをわからない人が上になってもしょうがない。
うん、
ああ、
もう何にもならない、うん、意味がない、
あ、
やっぱ下の気持ちがわからない人は上になっても、うん、もう全く、うん、あの、うん、あの、その方向というか、いい改善にはならない。
うん、
断言しましたね、
うん、本当にそう思います、う
ん、
もう本当あの人を駒にしかあの思ってない
です駒にしか思わない、
あ、はい、
なるほど、
うん、
はい、こちら行きましょうか、東京都江戸川区39歳、ラジオネーム琥珀、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
毎日怒涛の更新、番組更新お疲れ様ですということでいただきました、ありがとうございます、
確かにすごい、
いつもの番組では、政治家の方がどう、普段どうされているのかが垣間見えてとても楽しいですと、まあ自由自在とかですかね、
うんうん、
また、うんうん、ある国政政党に関する広報ボランティアあるいは空中戦などのお話、
うんうん、
いわゆるえのきだ、いや、また出た、えのきだ法の業績業績は凄まじいと存じ、あ、そうですか、ありがとうございます、
うん、
2023年も FMC の皆様から目が離せません。寒い日が続いておりますので体にお気をつけください。応援いたしますということでいただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もう染みますね、こういうお便りいただきますとね。
うん、
ある国政政党に関する広報ボランティア空中戦などのお話で、
もう、そこしかないじゃんみたいな、
これあの松田さんにあの振るとこれ暴走し始めますから、はい、あの怖いですね、いやいやでも、
いや松田さんの話はいいですよ
あ、いいですよってのは、あの良いってことね、もう聞きたくないってこと
じゃないです、そう、弱い、本当あの現場の気持ちが分かってらっしゃる、やっぱり、あ、
そうでしょう、
なるほど、そうでしょう、うん、自分で言うな、うん、
いやそうでいいですよ本当に、うん、
いや、うん、まあね、
松田さんも苦労したんですか、
いやいや苦労してないですけど、うん、やっぱりね、裏表のないね、
うん、
どの人に対しても同じ態度を取ってほしいと、まあ誰で誰がとか言い出したらちょっと語弊があるんで、
いやまあそれはいいじゃないか
言わないですけど、
あ、怖っ、寒くないこの部屋とか
って、あ、ちょっと温度上げましょうか、
まあね、今後だから例えばどうなんですかね、この日本のそのまあ、政治の地図というか、
はい、
僕は自民党ってのはやっぱりどうしたって強いですよね、やっぱりなんだかんだで、うんうん、既得権益を守り続けてますから、
うん、
意地でも守るためのもう、
うん、
もうあのなんていうんですか、政治信条としての保守じゃなくて、
うん、
そのお客様を守るためだけの、
うん、
もうそのための
権力の、ええ、への執着はもう凄まじいものがありますね。
ええ、
あれあの民主党政権の時本当腹立ちましたけど、ある意味もう感心もしましたけどね。
ええ、ああ、うん、いやあの自民党ってね、
うん、
野党させると一流なんですよね。
あ、すごいですね。その、ええ、その根性を民主党じゃない、はい、今だったら立憲にも持っていただきたかった。
民主党シリーズって何やらしたって二流なんですよもう本当に二流三流なんですよ、はい、あいつらは、ええ、だからね、国民の期待に応えられないのはね、一流になろうっていうね意識がないんですよ、
うん、
だからそれがねもう本当に僕だから最初だからあの、うん、ファースト民主党ね一番最初の、はいはい、その時は僕はそこにいたわけですから、
ああそうです、
ね、ええ、はい、であの本当に中身で見ててがっくりだったですよ、
うん、
でもう支持政党はないなと思ってがっくりきてて、ずっと、うん、あの、まあ、本当にがっくりがっくりできてたんですけど、うんうん、
たまにアジア党なんか作っちゃってみたりして、
あれはまあ架空政党ですから、うん、あのただまあ、 あの今続々あの入党される方が増えて
る、架空政党を作るのは、はい、要するに今ある政党
に一つも満足してないからですね、
うん、ということですよね、
そういうことですね、はい、うん、でなんだ、今ね、これあの、前島和樹様のご提案で、
ほうほうほう、
架空政党日本アジア党に入党される、はい、まあ入ったからって別に何のメリットもなければ別にお金も取りませんから誰だって入れるんですけど、
はい、
でこれは10万人をもし仮に越したら、
はい、
なんと、
うん、
実際に政党にしちゃおうという、そういう話が、 今出ております、
うん、
はい、ぜひ皆さんも日本アジア党をご覧いただきたいと思いますが、
ひょうたんからコマみたいなことあるかも、
はい、今ふと気づいたんですけど松田さん、はい、サチェカンキーが焦げてませんか、
あ
で、うん、電源入れっぱなしじゃないですか、
ちょっともう乾ってるんじゃない
、ええ、それあのちょっとスイッチ切っといた方がいいと思います、うん、
さっきからその古酒の匂いが
なんかね、うん、スタジオにね、
はい、
スタジオがすごい今ねいい匂いが、うん、なんかあのみりんを焦がしたようなね、
今日松田さんがえらいいい酒持ってきてる、
ええ、
おー、
まあ、かれこれね2時間近くね多分ね、うん、あの
あらら、
さて換気電源入れっぱだと思うんで、うん、あの火事にはなりませんけど
ね。雨状になってます。
あらららら
ら。あとでそれ水を足して飲むと美味しいかもしれません。うん、
ああ
。これで一安心です
けど。今水入れといた方がいい
ですね。まあ、気になると割れるかもしれない。
あ、そう、あ、わかり、はい。失礼しました。
ということでございまして。やっぱね、で、だからね、その、何が言いたいかというと、
はい、
あの公明党とね、うん、日本共産党はね多分ね滅んでいくと思うんですよ、滅ばないにしてもちっちゃくなっていくと思うんですよ、というのはやっぱあの支持してる人がやっぱどうしたって年寄りが多い、
はいはいはい、
で若い人からそっぽ向かれてるはっきり言いますよ僕は、
うん、
でまあそれをねこれ今後変えていく可能性ありますよもちろん、はい、
まあ課題ですよね、
今現時点で私が見た時に、はい、これはもうダメだと思ってて、うん、それでそのまあまあ、令和新選組に関しては、うん、僕は今ダメだと思ってます。僕は。
うん、
政策はとても良いのだが、うん、それを活かしきる、うん、泳ぎきる能力が僕はないと見てるので、うん、だから僕は今、支持政党から外したんです。うん、ただ、政策は支持してますよ、うん。
私はもっと頑張れと、実は思ってます。
いやいや、私ぐらい頑張れと言ってる人はいないんですよ。
う
ん、
そうですか。
私、頑張る、はい、だから、はい、ダメだっていうのを、
はい、
いい子ちゃん、いい子ちゃん、頑張ってね、はい、いい子ちゃん、いい子ちゃんってやり方もあるかもしれませんが、はい、私は、このバカたるかって言って腹をこう、うん、腹頭を引っ叩きたいわけですよ、うん。引っ叩くってやり方もありだろうということを、まあまあ、まあまあ思ったから、まあ。
です。これが、榎木田さんです、ええ、
スパルタなんです。
はい。はい、
という。まずその新政党、新政党。
新政党
あ、新政党じゃねえ。三政党ね。新政党古いね。
どうしたんですか一枝さん。
すみません。三政党はどうですか今。
いや、三政党は伸びると思いますよ。
伸びるんですか、
正直言って。でもね、でももう、それは必然であって。
必然なんですか、
ね、だってもう、自民党も賞味期限とっくに過ぎてるでしょ自民党だって。
いや、僕はね、腐っても自民党だと思っててね。で、清和会が、じりじりこう、もう要するにもう安倍ちゃんがいなくなっちゃってから、やっぱタガが外れ始めてるじゃないですか。
はいはい、
で、そこへ来てですよ、もともと大宏池会出身である岸田という本来穏健派であるやつがですよ、うん、なんか知らないけど土地狂って今暴走してるわけじゃないですか。
うんうん、
で、それでね、すごい力を多分発揮し始めると思うんですよ。うん、今ここで首にならない、首にできない、うん、岸田おろしが吹かないじゃないですか。
うんうんうん、
そうね、うん、とんでもないことが起きますよ、
うんうん、
でそうすると自民党がまたなんかねぶり返してね、これでなんか知らないけどあいつら戦争しませんから、戦争するふりばっかりで勇ましいことしか言わないんで、で軍備を拡張とかもどうせ戦争するつもりないんで、あれは結局アメリカ様にお金を差し上げるための方便じゃないですか、うんうん、ね、でなんかねマインドとして日本人はねおかしげな方向には持っていくと思いますよ、うん、
だから言ったじゃないですか、だから今年は覚醒の年だって、
覚醒、
うん、スピリチュアルな年だって言ったじゃないですか、
言いました、聞いました
、だから無党派の、60% 70% でしたっけ、
うん、
あれが目覚めてくれたら、
あ、それは
もう自民党なんて吹けば飛ぶんです
よ、それは吹っ飛びますよ、
うん、
それはそう、
うん、その通り、だから覚醒の年だから、
あ、
日本人が目覚めなきゃいけない、もう
ぜひ
来年は
日本アジア党に、
来年っていうか今年
は日本アジア党に、
うん、
ご賛同いただきたいと思いますよね、うんうん、いやー、そうですね、
うん、
何がね本当に
まあ遅かれどうなろうと、うん、もうその無党派がどうにかしないともう変わらないんだよ、
うん、
現実的な話言
えば、うちの家族がね、
うん、
こう政治家の今のありさま見ててね、
うん、
本当に政治家っていうのはああいう汚いことができなんか汚いことやって なんか上り詰めていく、あの、ああいうことをして上り詰めるような人ばっかりがなってるんだろうねとか言って、やれやれみたいな感じで諦めちゃうんですよね。
まあ、でもその人たちをね、うん、だから、まあ、支持してるっていう言い方が正しいかどうか分からんけど、
うん、この人たちが、うん、その政治っていうのは自分たちがコントロールしていくもんだっていうことを意識し始めたらいいのになとか思うんですけどね。うん、
まあ、そう言ってる人たちが、
うん、そう、そういうなんか、なんかそういう政治家ってそういうもんだからしょうがないよねみたいなことを言っている。
あ、
うん、
まあ、でもこの間あの榎田さんがね、うん、地方のあれはそんなに取れないよって言ってた通り、うん、まあなんだかんだって新しい人が言っても 結局はあの村社会で隣の人が入れたら付き合いで入れなあかんみたいな感じで入れちゃうから、うん、新規参入は難しい、新しい、ね、人が言ってる、うん、政党が言っても取れないよって言ってたのと同じで、うん、結局そういうところでやっぱり、ね、あの
だから不満はあるんですよね、うん、田舎のね、じいちゃんばあちゃんもね、自民党はダメだぜって言ってる、うん、
言ってる
んだけど入れちゃうんですよ。
入れる入れる。
だからね、これイメージの問題だと思うんですけど、うん、ダメだぜこいつらって思ったところで止めちゃってるじゃないですか、うん、ぶち殺すぐらいのイメージ持ってほしいんですよ。
僕なんかいつもそうです。昔の一気みたいにね。
いや、僕はこうなんか、ね、そういうあの自民党の党大会とかがあって、うんうん、仮にそれがそあの室内じゃなくて、うん、まあ、仮に表でゴルフ場みたいなところでやってたとするじゃないですか、うん、そこにこう血抜くかなんかでこう現れてるんですよ、うん、血抜くって分かります？
分かりません。
あのでかい大型のヘリコプターです、
う
ん、
で
バタバタバタバタとやってきてですよ、うん、でそれでドアバーッと開けて、うん、そこからこう銃機関銃を出すわけですよ、うんうん、それでそこにいるその自民党の議員とかを上からバリバリ撃
って、戦国自衛隊ですか、
ね、そうです。あれ血抜くじゃないんだよ。
そうですか。
あれ血抜きではない。あの、どちらかというと、あれ、野生の照明の方が近い。
ああ、そうですか。はい。
で、まあ、そういう感じですよ。ブリブリ打つ。だから、なんかね、みんなそれぐらいの感覚を持ち始めると、はい、なんかね、文句言えますよ。
うん、うん、うん。
だからね、普段からね、まあ、諦めてじゃなくて、うん、もう、あの野郎をぶち殺してやるぐらいのイメージを、うん、やっぱ持っとくっていう。だから、
う
ん、これね、うん、これはその榎田の、 あのいつもの邪推ですけど、
はい、
だから時代劇が減ってるんですよ。
うん、
時代劇今ないでしょほとんど、
うんうん、
あれは確実にそういう風に世の中を今ねじ曲げてるんですよ。時代劇のファンって潜在的にものすごくいるんです、うん、だから BS だとか NHK だとかは未だに時代劇やってるわけですよ、うん、地上波からなぜ消えたって、うん、お金かかるから、じゃあそれだって BS でやってるじゃん、うん、やってるじゃん、はい、俺が同じようにかけてる、結局見せないようにしてるんですよ。で、特に若い人がこう新しい作品として見ないようにしてる、うん、で見せないようにしてる。で昔のやつは再放送ありますよ、うん、で見てるのはじいちゃんばあちゃんが水戸黄門見て、西村光和だとかが、うん、佐野浅夫だとかが出てるやつ見てるわけでしょ、うん、で新しいやつ作らないから今の俳優さん出てこないから、うん、やっぱ若い子から見れば親近感湧かないですよね、
うん、
そうすると見ないですよね、
うん、
でやっぱね、もし今新しいのダンジャーが作ってくれたら、まあ、時々お正月で今度、ね、必殺を東山さんでやりますけどね、うん、時々でしょ、
うん、
年中やらないのはそういう理由で、うん、完全懲悪が世の中から消えてるんですよ、
うん、
悪いやつはやってたがいいんですよ、
うん、
そういう思いをね持ったがいい、
うん
うん、だから今こそね、うん、朝日放送は必殺を時々作るんじゃなくて、うん、毎週ハングマンを放送しなきゃいけないと私は思ってるぐらいで、
うん、
まあそういう完全懲悪を今消してたから、それもね、メディアと政治が水面下で、もちろんそこに電通やらがいて、
うん、
その世の中のトレンド、マインドをね、うん、ゆっくりと変えていく、ゆっくりと変えていくと曲がってる、その変えたれたことに気づかないんですよ。
うん、
今、ぐにゃりと曲げられてますよ。うん、なんかね、そこに皆さん本当気づいてください。時代劇見てください、本当に。
案外統一教会の方針かもよ、う
ん、あるかもしれないですよ。うん、あるかもしれないですよ。
あらら、
これは、
どこでどうコントロールされてるかというかね、
うん、恐ろしい。まあ、でもすごい今時代ですよね、ある意味 ね。だからちょっと前まで、うん、まあ、その20年30年ぐらい前までは、うん、もちろん水面下でそういうことはその統一教会にせよ何にせよあったんだろうけれど、
はい、
そこまで牙を剥くほどではなかったですよ、うん、ところが今政治が自国民に対して牙を剥いてきてるような気がするんですよね、うんうん、でこれもまたちょいちょい私申し上げることなんですけど、うん、政治って人を殺せるんですよね、うん、簡単に、うん、その政治家がっていうか、まあ、政治のシステムがとも言っていいかもしれないですけど、うん、人を殺せちゃうんですよ、うん、それは戦争でとかじゃなくて、例えばお前を死刑にするって言ったら殺せちゃうじゃん、うん、合法的に殺せるわけですよ、うん、であるいはその世の中から抹殺することもできるわけですよ、いろんな意味で、うん、その仕事を奪うとか、
はい、
あるいはその何でしょうね、日常的な生活から潤いを奪うとか、そういったとこから言葉を奪うとか、うん、そういったことで殺せちゃうっていう、うん、で今その牙をどんどんこの日本のこの今やってる明治政府の残党が、
うん、
なんかね、あれはもともとね、萩藩の残党なんですよね萩藩の僕はそれは松田さんじゃないけど陰謀説ということになりますけど、
うん、
でも実際そうですから、
うん、
でそのよほどのなんかある種のルサンチマンなのかどうか知らないけど、うん、なんかあるような気がしてならん気持ち悪さを僕はもう本当にこの何年か感じてるんですけどね、
うん、いや気持ち悪いのは私も一緒ですよ、
まあ、木田さんは実際にもう何人も殺してきてるんですけど、
それ
何
回また同じこと言ってますね、また同じこと言ってます。
どうですか、やっぱり何人か殺めてみて、やっぱり、ま、感覚って、
ま、いや殺めてもんにないして、
はい、麻痺するもんですから、感覚ってやっぱり、
ま、何を聞いてるんですか私に。
いや
何もないですよ。
ああ、
はい、
どういう手口が一番得意なのかとか、そういうの
だから違います。あ、手口も何もないんですよ、
やっぱね、2023年こそいい年にはしたいわけですが、
うん、
さっきイメージクも松田さんがね、私が防災の、面で、うん、が得意だっていうふうにおっしゃってくれたんですけど、うん、こればっかりは待ったなしで突然来るわけですよ。
そうですね、
うん、
それは地震なのか噴火なのか、うん、風水害なのか、うん、何なのか分かんないですよ、うん、でまあ本当にね、例えば何にもない時に突然来るんですね、
うん、
今日YouTube で夕方こうちょっとこう10分ぐらい休憩時間に見てたんですけど、
はい、
その1986年だったっけな、あっちの日本海側の福井かどっかで、
うん、
トンネルをこうくぐってるんですよ、マイクロバスが。でそのマイクロバスの後ろから福井のテレビ局の人がなんかカメラ回してたんですよ、たまたま。で回してたら何が起きたかっていうと、トンネルがバシャーンと落ちちゃった。そのトンネルの真上が崖で断崖絶壁で、うん、そこの岩盤が一気に崩落したんですよ、
うん、
でそれがトンネルをびっしゃげて、
うん、
中にいたマイクロバスをの真上にからドシャってなっちゃったんです、うん、でそのまあおそらく瞬間も撮ってんだと思うんだけど、瞬間は流してないんですよ、うん、
はいはい、
直前と直後流してるんですよ、
うん、
で結局そのマイクロバスに乗ってた15人の方はもうほぼほぼ即死なわけですよ、うん、で突然そんなことが起きるわけですよね。だから、うん、これもまさしく災害なんですけど、
うん、
だから今日だってそのあれどこだったっけ、なんか土砂崩れとかが起きて生き埋めになってるところがありますよね、
うん、今。あ、そうですね、なんか、この年末にねって
大変ですよ、今救助隊の皆さんなんかも、うん、正月返上で今行ってるんだろうと思うんですけど、
うん、
で本当にいつ来るかわからないですよ、うん、これに備えるっていうのが一番やっぱり国家としてそのなんつったってそのやるべきことなんですけど、
うん、
これはやんないですね、この国は、うん、どんだけ災害で人が死んで、
うん、
その都度いろいろ対策はこう練るけれど、ちょっとずつは進んでますよ、全然進んでないわけじゃないんだけど、でも想像力を働かせればですよ、うん、一気に対策をこう進めることってできるはずなんだけど、
うん、
やんないなっていうことをちょっと言っておきたいと思います、うん、一旦、CM に行きます、この後2時20分頃に再びお会いしたいと思います。お便りはツイッターでお寄せください。ハッシュタグ YUKU2023 ゆく2023です。よろしくお願いします。一旦 CM です。 第34回 FMC ゆく年くる年